協会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
菊田聡です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。自転車盗難に焦点を当てた啓発動画を岡山西署が制作。
岡山ですか。
はい、岡山です。読売新聞によりますと、動画は3つで、そのうちの2つが自転車の盗難について。ちなみにもう1つは闇バイトへの応募を減らすためのもの。
あ、なるほど。これ若者向けってことですね。
はい、若者向けにいろんな動画を出している中の3つのうちの2つが自転車の盗難の話だったということなんですね。1つ目の自転車動画のロケ地は、はい、橋場秀吉による水攻めで有名な備中高松城跡。
あ、はいはい
はい
はい、歴史好きには非常に有名な
場所ですね。
うん、そうそうそう。
武将が京都で発生した異変を知り、出動しようとしたものの自転車がないことが判明大丈夫じゃろうと鍵をかけなかったことを思い出し後悔するというストーリーです。
何それ。
これなんか、うん、何っつって
光秀がですよね。これ
それで、よし、戻るぞ、駆けつけるぞなんて言ったらわしの馬がない、わしの馬はどこじゃっつって、そしたら警察官がやってきて、はい、どうされましたっつって、わし殿の馬がないんですみたいな、そういう動画になってました。
そういう話でしょうね。
はい、面白かったですよ。
で、はい、馬なの、自転車、
自転車のことを馬ってい
う。そういうことですね。
殿の馬がないっつって、はいはいはい、鍵はかけましたかって警察官がやって、鍵はかけなかったみたいな、失敗じゃんみたいな、そういうなんか動画でした。でもう一つが、人型ロボットペッパーを岡山西署長役に起用。
ほう、
はい、自転車の施錠をいいじゃん時間ないしと面倒がる女性に、ペッパーが自転車も貴重な財産です、はい、ロックしようぜと訴えかける内容。
ロックしようぜなんて、
はい、すごい、しっかり署長してましたよ。
いいですね、
はい、ちょっと怖いぐらいに強く。
そうなんだ。これはアニメじゃないんですよね。
これだからちゃんと結構カット割りして
撮ってるんだ。
結構しっかりドラマ仕立てに、どちらも。
あ、本当に。
ちゃんとその橋場秀吉役っぽい人も、家来的な役の人もちゃんと甲冑かぶってやってます、お芝居して。
あ、そうなんだ。こっちもアニメじゃなくて、はい、
そうですそうです、
ドラマ
両方ともちゃんとドラマ仕立てになっております。すごい面白いんで、ぜひぜひ、ね、多分はい、僕は YouTube の方で検索してみたんですけど、はいはい、岡山西署って打つと、検索のワードでそこの YouTube チャンネルが出てくると
思います。
はい、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、続いてはこちらのニュースです、自転車事故死8年ぶりに増加。
そうなんですよ。これちょっとショック、
残念なニュースですね。2023年に自転車に乗って事故死した利用者は前の年に比べて7人増の346人、8年ぶりに前の年を上回ったことが警察庁の統計で分かりました。
これね、ずっと自転車乗車中の死亡事故って減ってきたんですよ、は
い、そうですよね。
で、どーっと減ってきて、で、ほら、交通事故全般に減ってるから、はい、自転車の事故死率っていうのは率は上がってきたんですよね、
はい、
で、だけど減ってるには減ってるっていうのも確かだったの、実際の人数としては。ところがね、増えたんですよ、
はい、
7人とはいえね、ちょっとショック。
ずっと下回ってだんだん減ってきてたっていう流れの中でのこの7人増というのはかなりショック。
これ なんでだろうなと。これ実際分析してみないと分かんないんですけど、
はい、
一体この1年で何が起きたかって、だんだんね、死亡者の数の減り方もだんだん鈍化してたのは確かなんです。で、それで増えたっていうのが去年の統計で、
はい、
なんだろうなと。まあ、
結構これは残念な、また
残念な、そうそうそうそう、
ことが一つあるんですけど、はい、およそ半数の174人が頭部を損傷、
はい、あ、
うち9割を超える方がヘルメット非着用、
やっぱそういうことになるんですよね、ということになるんです、
うん、これは2023年にヘルメットの着用が努力義務になっての1年で、こういう結果になったっていうのは さらに残念な感じがしますよね。
いやいや警察だってこれショックですよ。これね、まあ、なんだかんだ言ってもヘルメット着用する人はちょっと増えたわけじゃないですか。
はい、そうですね。
でそうじゃない人がこうやって頭部損傷してるっていうのは、はい、まあねっていうね、なんとも言い難いっていう。
これはやっぱりヘルメットの大切さ。
いや、そう思いますよ。
はっきりこうやって数字にも出ているわけですよね。うん、そう
そうそう、ぜひ被ってくださいと思いますよ、はい、私。
本当に被るっていう、なんか、うん、被るのダサいとか、うん、なんかかっこ悪いと思ってる人いますけど、
うん、
周りから見てる人は、はいはいはい、別にかっこ悪いとは思ってないんですよね。
全く思ってないですよ。
見る側はあんまり思ってないんですよ、うん、被ってる人だなにしかなんないのに、多分自分の思いだけなんですよね、うん、ダサいなと思ってるのは。でじゃあ被ってる人を自分がダサいなって思うかって言ったら、うん、そんなことを言う自分がダサいになるから、うん、
いやいや、
あんまり自分は思ってないじゃないですか。なのに自分が被るってなるとダサいかなっていう意識が生まれてしまうとかっていうのは一つ要因としてはあると思うんですよ。
ほら若い頃って、はい、なんかちょっとアウトローな感じの方がかっこいいみたいな気がすることってあるじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ確かにそうです ね、
ヤンキーへの憧れみたいな感じがね、はい、でそれ後になって考えると、 あれ誤解だったなっていうのか、うん、ああそれが恥ずかしいみたいなことになるわけ
だ
よね。
だからこれだけヘルメットかぶってる人がまだ少ない、うん、
少ない、ね、
状況だったら、はい、そのよりアウトローなのはかぶってる方がアウトローってことですよね。少数派ってことですもんね。
まあ少数
派、まだ今はね、
そうそうそう、
今現状、そしたらそっちの方がかっこいいってことになりゃしないかいって話になるし、
ね、
っていう、
そうそうそう、いやいや、それでもいいです。
不良的な理屈で言ったら、
はい、理屈で言うと
ね、みんなかぶってないんだもん、俺だけかぶるぜみたいな。
すごくいい、
そういう論点だってあるわけじゃないですか。
すごくいいぞ、それは。
それぐらいに思ってもらって、はい、かぶってもらえたら嬉しいなっていうのを今回のね、このニュースを受けて改めて思うんで、皆様ぜひぜひヘルメットは着用してください、はい、以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、サイクルライフナビゲーターの絹代さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では、BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会BAA のウェブサイトまで。
さあゲストコーナーです。サイクルライフナビゲーターの絹代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
去年2月以来4度目となります、
はい、いやー、またお声かけいただいて本当にありがとうございます。
4回目になりますか。
4回目なんですね。
でも、う
ん、
この番組としては4回ですけど、うんうん、まあ引田さんも僕も他で会うことも多いし、
いろんなところで、
特に引田さんはね、
はい、
絹代さんは どこにもここにもいるから、どこでも司会やってるから ね、
もうね、何でも嫌ですから。私皆さんに自己紹介するときに、平たく言うと自転車界の何でも嫌です、はい、何でもやります。浅いけど広いですみたいなこと言ってます。
大活躍なんですけども、私の方から絹代さんのプロフィール改めてご紹介させていただきます。絹代さんは自転車を軸に食べること、体を動かすことを通して心と体をより健康に美しくするための提案をされています。そして自転車活用推進研究会理事も務められています、はい、ということで、まあ、他にも自転車に関する肩書きたくさんあるんですけども、絹代、はい、さんなんと警察庁の、うん、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会 というののメンバーになられたそうで、
もうこれ紙伏せたら全く再現不可能な名前ですよね。
すごい長かった。今読んでるんです。長いまとめな。
略称ないのこれは。
なんだろう。
なんかいろいろあります。
青切符検討会。
そうそうそうそう。それでいいと思う。
まさにそうですね。
これは重要なんですよ。
そうか。うん。この番組でもね、よく話題に出ております。青切符に関することを中心としたお話をする検討会だということなんですね。どういうお話があったんですか、これ。
これ聞きたい。多分メディアに取り上げられたのは、もうほとんど青切符のテーマで、これから自転車で何か違反をすると、もう罰金取られちゃうよ、はい、みたいな感じだったんですけど、うん、この検討会がですね、非常に熱くて、実際の中のテーマはほぼほぼ青切符よりも、青切符をやるのであれば、その自転車に関するルールが分かりやすくて守れるものであって、しかも国民に周知されている、この前提がなかったら絶対にダメですみたいなところに立ちまして、なので結果としてはですね、その私たちの意見もフルに警察庁さんが吸い上げてくださって、あの交通安全教室をすべての年代にライフステージに合った形で展開するとか、そういったものがメインのあの検討テーマになるような形になりました。
ほー、なるほど。
一番最後のね、あの3つ目の周知するっていうのはすごく重要でね、
は
い、自転車ルールってあんま知られてないから。
そうなんですよ。あの、アンケート取るとすごく面白くって、自転車のルール知ってる人9割、はい、で自転車のルール守ってる人8割、はい、で実際にみんなが守ってると思いますかっていうと満足度 20% とかなんですよ。だからみんな守ってる気になって、
つもりではいるんですね。
気になってるんですよ。あの右側走ってるけど本人は、これって右なのみたいな、あ、方向ってあったのねみたいな方が多いんですよ。
すごくわかる。
方向ってあったのねの感じですよね。本当にそれぐらいの。
でもね、そういう方でも右側通行して交差点に来たらぶつかっちゃう可能性があるわけじゃないですか、交差点出会い頭、はい、
見ますよ。
まあ、絶対変えなきゃいけないんですけど、気づいてないんですよね。
気づいてないね。
そこなんですよね。確かにそういったことがわからないまま、青切符やりますが、やっぱりテレビでもラジオでも取り沙汰されていて、でも冷静に考えるとこれ2026年って言われてるじゃないですか、今のところ。だから時間があるじゃないですか、一応は。そうしたらその2026年青切符が導入されるまでの間に、より多くの人に知ってもらうと、すんなり青切符が守られる。青切符をそんなに切らなくてもよくなるっていうのが一番理想じゃないですか。だって青切符なんか誰に対しても切らないのが一番理想なんだからってことですもんね。
そうなんですよ。で、そうかそうか。実際には青切符って本当に悪質なものにしか切らない。例えばその警察官の制止を振り切って赤信号突破していったとか、あなた逆走ですよって言ってるのに無視していっちゃったとか、それ本当に悪質なケースにしか今のところは青切符を適用しない方向で検討されてるんですけれども、それよりもまずはルールが守れるものになること。あの例えばあの手信号って出すじゃないですか、でもその右折左折するときって左折が終わるまで手信号を出してなきゃいけないんですね、ウィンカーなので、
あ、ルール上、
ルール上ね。
それちゃんと僕知らなかったかも。
決まってんすよこれ、ね、道路交通法第53条で決まってんのそうやって
でも絶対無理ですよね。
無理どころか、だって手信号を出す人なんてほとんどいないじゃないですか。そうそう、警察官だって出してないんだから。
雨の日の下りコーナーで、手信号を出したまま曲がってるのは間違いなく悪夢です
そうですよ、危ないですもんね。そっか、
そういったものも守れるもの、プラス分かりやすいもの、だって我々だってグレーゾーンありますよね、歩道の通行の仕方とか、
例えば徐行は何キロ以内なのか、
そうそうそう、とかっていうのは曖昧ですもんね。
歩道を来たまま横断歩道に差し掛かった時、何人の歩行者が何メートル離れてたら自転車そのまま渡っていいのかとか、
全然わかんない
です。邪魔すそう、邪魔しないことって言われても、どこから邪魔してるかわからない。
邪魔しないようにっていうことぐらいは分かってますけど、もちろんで邪魔しないようにしてるつもりでいるけど、わかんないですもんね。
そう、あんた邪魔よって言われたら、はい、青切符って言われたら悲しいじゃないですか。そこで、
そういう話し合いだったわけですね。
はい、もう私すごく頑張っていろいろお願いしまして、で今の段階ではあの例えば交通安全教室って開かれていて、私もいくつか視察に行ったんですけど、痛ましい交通安全教室があるわけですよ。
痛ましい交通安全、
これなら受けない方がいいですねみたいな。
そこまで絹代さん的には思ってしまうほど。
それで警察庁にお願いしたのは、これから開催されるこういった自転車安全教室は、目標を決めて、どういう子どもを育てたいのか、どんなところのものを吸収してほしいのかっていうのを決めて、そこから逆算 算して内容を決めて、でそういうガイドラインを作って、ガイドラインを満たしたものを交通安全教室としてカウントする、
うん、
で一番大きな目標として13歳から歩道から車道に降りるわけですよね。その12歳までに全ての自転車に関するルールを周知できているという状態を国の目標として、うんうん、次の世代の日本人が変わっていくような形で大きな目標を掲げましょう。でそれが全部通りまして、うん、でこれから2年間ぐらいかけてその競技会を作って、うんうん、あのライフステージに合わせた教室の中身の検討とか、あと効果測定をするとか、本当にその教室が効果が出てるのか、内容判断強化できるような形にしていくとか、有料なその交通安全教室をやる人たちをラインナップして、そこにオーダーできるようにするとか、あの交通安全教室の質を高めましょうというのが実際に動き始めました。
あ、確かにそのライフステージに応じてという単語が出ましたけど、ワードが出ましたけれども、はい、やっぱりシニアの方にはシニアの方に守ってもらいたいルールとか、知っていただきたいこととかありますもんね。
常識度も違いますからね、どこまで知ってる、どこまでわからないというのもありますし、
そうですね、だってシニアの方であればあるほど、結構早い段階で車の免許取っちゃってからはずっと自転車乗ってなかった、それで免許返納しました、それで自転車久々に乗った前のルールで走っちゃうからとかありえそうですもんね。
いや、あるんですよそれ。
実際にやっぱそうですか。
すごくあるの。
ありますよね。
可能性としてですけどね。でもそれも悪気はないわけですよ、その人たち。
そうなんです。
だから自転車ってそうなんだろう、ね、って走っちゃってる。
多分ね。
だそういう人に教えるのと、お子さんに教えるルールは、ルールっていうか、教室はそれは違うべきだし。
また違いますね。目標も違うし。
う
ん、
そうですよね。
あとは、できれば母子手帳を渡すときに、もうちゃんと候補してくださいと。うん、だって、首の座っていない赤ちゃんを前抱っこして、スポーツバイクに乗ってる人とかいるわけですよ。
あ、そうですか。
います。
それはちょっと、ね、
落下事故すごく多いんですよ。
うわ、怖い。もう
大問題。
大問題なんですけど、そこって今までケアされていなかった部分で、プラス今回の会議ですごく話題になったのは、まあ、警察庁の会議なんですけど、家庭ってところを絶対無視しちゃいけないと、はい、一番最初に家庭でいろんなルールって教わりますよね、はい、嘘ついちゃいけないとか、はい、その中でやっぱ家庭でルールが教えられる状況にしなきゃいけないってところで、家庭のお父さんお母さんに対する広報というか、そういう周知徹底みたいなものもやっていかなきゃいけないと。ただその青切符自体にもまだまだこう問題点があって、はい、実はその14歳までって刑法に問えないんですよ、う
ん、ああそうか、
でそう、そうなんです、
そうなんですよ。で13歳14歳が何かそのすごくひどい違反をしちゃった時、はい、うん、
大変な事故、
どうするんだみたいな話になって、うん、で今までの例えば交通事故ですごくヘビーなダメージを相手に与えたのって、うん、お子さんが実は多いんですね。
そうなんですよね。
有名なあの神戸のさ1億円事件あるじゃないですか、
は
い、あれ小学校5年生ですもんね。
そうなんです。5
年生が年配の方をにぶつかってしまって
植物状態になっちゃって、はい、で9000何百万だったかな、まあ、約1億円の、
ね、
の賠償金をっていうね、
それ親がっていう、
そうそう親が
だってことになったんですよね。
で今回この青切符も16歳以上ってところで落ち着いたんですけれども、うんはいはい、じゃあ13歳14歳どうするんだ、うん、でそこがもしひどい違反をしてしまった時にそのままスルーしてしまったら何もならないので、はい、じゃあその子たちをどういうふうに教育する、あの次の制度を作るかとか、うんうんはい、そういったところもすごく議論になりました。
これ今のところは説諭って感じ、
説諭と、うんまあ、あの結論まで出なかったんですけれども、あの講習会制度ありますよね、
はいはいはい
は
い、
2回
連続してやったら、
ね、連続してやった時に講習会を受けるって制度があるんですけど、それを残しておいて、
違反を2回した場合講習会を、うん、講習を受けなきゃいけませんよみたいなやつ、
これね平成20何年かに決まったやつ、
そうなんです、うん、で例えばそれを13歳14歳のお子さんには生かして何かちゃんとやっちゃいけないことしましたというふうに理解できる、親も共有できる制度を作るとか、それで各国がどういう状況かっていうのをいろいろあの警察庁にも調べていただいて、国によって全然違うんですよ。
そうか、他の国だとまた全然違う、ヨーロッパとか進んでそうですもんね。
そうです、もう10歳だろうが何だろうがもう親の責任です、うんって言って責任を取らせる国もあれば、うん、あの問わない国もあるので、じゃあ日本にあった皆さんの理解が得られるところプラス そこで悪いことをした時にまだあなたは年齢が若かったから、うん、だって例えば、うん、そういう子たちが違法のデンジャラスな自転車に乗って事故を起こす可能性だってあるわけじゃないですか。
その可能性も今そこあるんだ。
そうしたらもう体力とか関係ないもんね。
関係ないです。
そうだ、
もうスロットル回してゴーです
よ。そういった可能性もあり得るわけですね。
これからその事故って すごく増えると思いません？
だって今結構 e バイクをお子さんに買い与えるケースが多いと、買いに来るっていう販売店さんおっしゃってるので、そういう子たちが知らないまま危険なものに乗って、親もあなただったら別に何かあっても言われないから大丈夫よみたいなご家庭がもしあったら、
まあそうか、そう、まあまあ可能性はゼロではないですね。
ゼロではないですよね。やっぱりしっかりと違反をした時にはその子たちにダメなことをしたんだっていうのが伝わるような次の制度を作っておかないと、16歳以下がカバーされない以上、いくら青切符をやっても問題があるかなと。
良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会ものすごい長い名前ですけども、
でも いい議論やってるんだと思いますよ。
すごくいい議論やってるし、だから結構皆さんワイドショーを見て、これ最後もう一回おさらいしますけど、はい、もう青切符はもうすぐこれから始まって、うん、もういろいろこうこれはやったら罰金いくらとかっていうのもなんかワイドショーでこういうふうに言われてるっていうのも出て、うんうん、でもそれが決定のように聞こえてる人も多分いると思うんですよね、うんうんうん、まだこれから細かく、うん、いろんなことを、ね、
は
い、制度設計していくのはこれからなんで、
うん、むしろすごいビッグチャンスで、うん、この青切符になるチャンスに、もう交通安全教室とか、うんうんうん、ルールの周知とかを一気に国でドラスティックに変えることができるチャンスなんですよ、
う
ん、
ぜひそうやってほしいな。
いやぜひぜひ絹代さんには頑張っていただきたいんです
けど、頑張ります。
まだまだお話足りないんで、はい、次回もお話の続きを伺いたいと思います。今週のゲストはサイクルライフナビゲーターの絹代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、最後のコーナーはサイクル大辞典、一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマは、はい、自転車に乗っていて昔に比べて良くなったなと感じること。
あ、これはね多々ありますよ。
まあ、良くなってきてるんですよ、
うん、そうなんです、
明らかに。
そう、この数十年でね、はい、だって自転車レーンができたとかね、自転車道ができるようになったとか、いろんなことはあるんだけど、石田なんか感じることあります？
僕一番感じるこれなんだろうって、いっぱいあるわけですよ、うんうん、細かくはいっぱいあるわけですけど、そうそうそう、うん、でもね俗に言う、うん、その昭和なママチャリをめちゃくちゃ見なくなった、
うんうんうんうん、それは言える。あの激安ママチャリね、
はい、激安でその、
う
ん、剛性の低そうなママチャリっていうのがほぼなくなって、それが電動アシスト自転車のこの背とかのものに変わっていった。あっちの方が絶対安全なんで、安定性とか含めて安全性ももちろん、それが一番大きいかなって。そもそも安全な自転車が増えてきているっていうことは良くなったことかなって感じてます。
だって昨今 BA マークがついてるママチャリばっかりじゃないですか。
そうですね、ちゃんと剛性のあるしっかりしたものっていうイメージですもんね、うん、
思いますよ。
菊田さんどうですか？
私はね、まあ、言ってみれば50年間ずっと自転車乗ってるわけですけど、もうすごく長い目で言うとね、
はい、
昔って砂利道多かったんですよ。で砂利道が少なくなってアスファルトになった、これはすごくいいことじゃないですか。
道が
良くなった、はい、で道がねプラスして最近ちょっと良くなったなと思うことがあるの。
何ですか？
良くなったなっていうよりもね、ふと気づくとなんだけど、
はい、
路肩の状況、路肩にね一番なのは吸い殻がほとんどなくなったことなんですよ。
なるほど。
昔は吸い殻あったの。
ありましたね。
もう歩道と車道の間のなんかちょっと斜めになったコンクリートの場所、
はい、
あそこで吸い殻だらけだったじゃないですか。昔はそうだったのよ。ってあれがね、だってね、私が大学時代とかに自転車乗ってた頃ってあれが滑るの、ブレーキをかけた時に。
そう
だと、ほらイチョウの落ち葉がわーっとある時あるじゃないですか。 あの時滑るでしょ、あれと同じことが通常で起きてたのよ。
そうか、うん、
あれね、これ聞いてた方で私と同じぐらいそれ以上の人は、あ、そういえばそうだったと思い出すと思うけど、昔本当
に、ね、そう考えると異常な時代ですよね。今考えると
そうだったんですよ。
それこそ不適切にも程があるですね。
いや、程がありましたよ。でそれでね、路肩の状況で言うとね、路肩の状況は確かにね、吸い殻以外も良くなったのね。吸い殻は少なくなったし、
そうですか。
そう、コンクリートのね、かけらとかね、それとかガラス片だとか釘とかね、こういうほらパンクの元になるものって結構いっぱい落ちてたんですよ。
確かに今なんかすごく同じアスファルト、同じコンクリートでもなんかツルッとしてるというか、
ツルッとしてるんです。 そうなんです。
すごく抵抗が少ないものになってますよね。
あれなんだろう、あれ多分あの夜中に清掃車がいっぱい走るようになったっていうこともあるんだと思うんですよ、はい、あれ90年代ぐらいからずっとそうなってますからね、はい、でもなんだろうな、まあ、私なんかちょっと思うのはね、吸い殻がなくなった時にでもみんなタバコ吸わなくなったみたいなところから ね、そのゴミを捨てる人も少なくなったような気がするの。
ああ、まあ確かにそれは明らかに減ってますよ ね、
割れ窓理論みたいなやつで、はい、なんかゴミがいっぱい捨てたるとか捨てちゃうじゃないですか。
そういうのありますよ、人間心理として、
人間心理として本当そうでしょ、はい、でそれが綺麗だから、うん、次をやらないみたいな感じでね、はい、まあ、別にガラス片やその釘を捨てる人はいないかもしれないけど、だけどお菓子の空き箱とかそういうのがあったじゃないですか、はい、昔は
危ないんですよね、あれも、
う
ん、
そう思います、
はい、
でもなくなりました。
それ確かに綺麗になりましたね、うん、
すっごくこれはね、
そういった面はもちろん街の景観的にも ねリテラシーとしてもあれですけど、そうそうそう、自転車にとっても
自転車にとってね良くなったんですよ。
そうか、でもやっぱ日田さん長く乗ってらっしゃるからやっぱそこのタイム感がすごいですね。
そうなの思っちゃったのよ。
1980年代ですもんね。
そうだってスポーツ自転車最初乗ったの80年代ですからね。
そうだ、もうまさにそのキョンキョン、
そうそうそうそう、
松田聖子、中森明菜の時代の頃に乗ってるってことですもんね。やっぱ全然違うもんな。いやー、皆さんどんな風に昔に比べて良くなったなと感じてるでしょうか。そんなこともね、ぜひメールいただければと思います、はい、番組の最後にメールアドレスをお伝えします。以上、サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。SBAA プラスについての詳しい情報は、自転車協会 SBAA ホームページ SBAA-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。
桐生さんがね、
はい、
ああいう検討会でね、もう演説をしてるところっていうのはね、はい、本当にね思い浮かぶんですよ。
そうなんですね。でもその絹代さんがすごい熱い検討会だったんですよっておっしゃってたってことは、いい意味で盛り上がったってことなんでしょうね。いいものにしていこうっていう熱のあるものだったんだろうなっていうのを感じて、そこはすごい心強く感じましたね。
ね、本当に思います。
ちょっともう本当にその検討会のお話だけに今週なってしまいましたから、
はい、
来週しっかりいろいろなお話伺いたいと思います。番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で、サイクル -r@tbs.co.jp、 cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
菊田聡でした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。